ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーは愛薬局の提供でお送りします。さあ、この時間は私立大津病院副院長中西君雄医師とお電話がつながっています。中西先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は糖尿病と認知症についてのお話をお伺いするんですが、糖尿病と認知症はどういう関係があるんでしょうか。
まず日本の高齢化率は昨年 29% を超えました、2025年には認知症患者さんが700万人を超えると言われています。
はい、
認知症は高齢化と関係あるのですが、実はそれ以外にも生活習慣が影響することが分かってきました。
はい、認知症は生活習慣も影響するんですか。
そうなんです。糖尿病も生活習慣病の一つであることを考えると、つながりが分かってくるかと思います。例えば若い人でメタボリック症候群の患者さんは将来認知症になるリスクが高まります。また糖尿病の方は一般の方に比べてアルツハイマー型認知症でおよそ 1.5倍、血管性認知症ではおよそ 2.5 倍程度なりやすいと言われています。
それは具体的にどういったことが関係してくるんでしょうか。
糖尿病患者さんは動脈硬化に伴う脳血管障害が起こりやすいこと、それからインシュリン抵抗性、すなわちインシュリンの分泌されていても効きにくい状態がアルツハイマー病の原因と考えられているアミロイド β を脳内に蓄積させること、食後高血糖に伴う酸化ストレスや神経障害などが原因が重なり認知症の発症を促進すると言われています。
実にこのさまざまな、ことが関係してくるんですけれども、どういう糖尿病患者さんが認知症になりやすいんでしょうか。
糖尿病患者さんの中でも比較的糖尿病治療歴が長い方、インシュリン治療歴のある方、あるいは血糖コントロールが不良の方や重症低血糖を起こす方、血糖の変動が大きい方、また普段からあまり運動せずに活発でない方、65歳以上の痩せ気味の方、比較的若く肥満の方、これらの方は注意が必要です。最近はコロナ禍で高齢者が外出をしなくなり運動不足になったり地域での社会参加ができないこともあって認知症のリスクが高くなっています。
はい、ちなみに認知症になると見られる症状にはどんなものがあるんでしょうか。
認知症は単に物忘れがあるだけでなく脳の機能が損なわれ一人での社会生活が困難になった状態です。
はい、
具体的には記憶が途切れがちになるために場所や時間がわからなくなったり、同じ質問を何度も繰り返したり、自分がなくしたものを取られたと思い込む物取られ妄想をはじめとした妄想が見られるようになります。またアルツハイマー型認知症の初期では本当は困っているのに困っていないと取り繕いが見られます。
生活面では具体的にどんなことが影響したりしますか。
生活面ではそれまでできていた料理などの家事ができなくなり、進行すると着替えや排泄などの基本動作も難しくなります。糖尿病患者さんなら薬の飲み忘れが多くなったり、インシュリンの注射ができなくなることで血糖のコントロールが悪くなるため悪循環に陥ります。
はい、最後に認知症にならないため、あるいは認知症を進行させないためにはどうすればよいでしょうか。
まずなるべく活動的な日常生活を送ることが予防策の一つであります。
はい、
強度が中等度以上の定期的な運動を取り入れることが良いとされています。運動は記憶を司る脳の部位である海馬を刺激して萎縮を抑制すると言われています。また食事では 白米の摂りすぎに注意し、魚とか大豆製品、海藻類、黄緑色の野菜などを取り入れた、できるだけ多様性のある食事が認知症の予防には有効です。糖尿病患者さんにとっても、こういう食事は血糖の変動を小さくし、良好な血糖コントロールが期待できます。
はい。認知症にならないための予防策が糖尿病予防にもつながるなら、まあ、合わせてこれ意識したいですよね。この時間は私立大津病院副院長中西公夫医師にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは愛薬局の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
RNB 住宅店まさきデッキ、県内最大級有名メーカー全10棟の総合住宅展示場。